私の展示畑。藪の中、私の展示畑の紹介です。畑は長方形で細長く、その短い二辺と長い一辺と後の一辺は、隣が畑を放棄してあるので、草が長く伸び放題です。竹は容赦なく私の展示畑に侵入してきます。4月になるとニョキニョキ出てきます。タケノコが珍しいうちは、みんなが欲しがり、掘りたいとタケノコを掘りに来ます。が、皆がもういらないという5月半ばまでは出てきます。それを掘っておくと、10日で竹になってしまいます。去年4月の半ば、タケノコを掘っていたら、突然体が痛くなり、足が腫れてきたので、医者に行きました。なんと即入院。絶対安静。そして18日間の入院となりました。畑は放っておかれました。その間、友達が一度伸びた竹を切り倒してくれ、ニンニクの芽を摘んでくれたので、ニンニクは無事収穫できてありがたかったです。放置畑との境の竹の子はすべて竹に成長した後の間竹がすべて竹となり、瞬く間に竹やぶができたのです。少しでも竹やぶを広げないように竹の子を掘ったり、伸びきった新竹をノコギリで切ったりしているうちに、竹やぶの中に入り込んでしまいました。夕方4時になったので、向きを変えて帰ろうとしたけれど、池ども池ども、竹、竹、竹やぶの中。方向がわからなくなり、時間を見たら5時。1時間も歩いていました。これは大変。自分の歩いたところがわかるように、新竹を1メートルくらいに切って積んでおき、歩いたものの疲れ果てて座り込んでしまいました。そういえば、北海道七飯町東大沼の山林で行方不明になっていた小学2年生の田岡大和くんが6月3日に無事発見されたことを思い出し、大和くんと比べたら、ここは暖かく、熊も出ない安心だと思ったものの、息子だって必ず探しに来るとは限らない。私が部屋にいるものと思っているかもしれない。とにかく落ち着こう。まず耳を澄まし、音を探りました。自動車の走る音が右の耳に聞こえました。展示畑の南には道路があります。体を90度正確に回し歩けば、多分南を向いて歩くことになると、10歩ほど進んだとき、私が倒しておいた妄想の竹、枝にあたり、その竹に沿って、やっと畑に出られました。ラジオの音が聞こえます。ラジオはいつも道しるべに置いてあるので、一安心でした。芥川龍之介が書いた藪の中を、何度読んでも意味がわかりませんでしたが、黒澤明監督の映画、羅生門で少しわかり、今回のこの藪に実際に迷ってしまって、肌で芥川龍之介の藪の中の意味を体で実感しました。視覚障害者は耳で音、手足と皮膚で触感を頼りに移動します。私は不安におののいていては、周りの情報を正確につかめないことが身にしみてわかりました。この体験で得た教訓は、 まず冷静になって状況を判断することだということです。カサカサと竹枯れの音聞き伝う、畑に伸びたる妄想倒す。畑の隅、荒れて竹やぶ迷い込む、芥川著の、まさにやぶの中。古才の岡田澄子でした。